GM あ、ヤンキャン FM はウェブエンジニア2人がテックに関係あることやないことを話すポッドキャストです。リホヤンです。最近はコーチングにハマってます。
リサキャンです。最近はファイアーエンブレムにハマってます。
あ、それゲームだっけ？
ゲームです。
昔のじゃない？
なんか昔からあるらしいんだけど、私がやってるのはスイッチの風化雪月っていうシリーズで、なんか学校が舞台になってるシリーズなんだけど、もうキャラクターがめっちゃ良くて、なんか友達に勧められて始めたらハマっちゃいました
きっちりハマったね
きっちりハマりました。毎日ちょっとずつやってる。
あ、そういうタイプのゲームなんだ。
あ、ちょっとずつできる。なんか戦闘と会話するモードみたいなのがあったりとか、なんかキャラクターとお茶会できたりとか、なんかいろいろ遊べるの。
なるほどね。なんか結構そんなゲームだったんだてか、お茶会できたりとか、
ね、そこはでもなんか新しい要素らしいよ。
あ、だよね、昔なさそうだよね、うん、
そうそう、バトルがメインだったみたい。で、リホヤンは相変わらずコーチング。
そう、今コーチングスクールに半年間のやつ通ってるんだけど、それがもう今、うん、卒業真っ只中、3月に最終課題で4月に卒業式みたいな感じで、やればやるほど面白いなと思ってて、なんかすごい学びもあるので、ポッドキャスト久々だけど、なんかやっていくうちにこの学んだことを伝えれたらなって思ってます、
あ、ぜひ先生、ぜひぜひ、はい。じゃあもう今日の話題はリホヤン、
はい、
合格おめでとう。
ありがとうございます。イエーイ。あの美大、ニューヨーク大学の大学院、美大の大学院、美術学部の大学院に行きます。美大生になります。
これさ、本当に嬉しかった。
うちもめっちゃ、もうなんかね、結果来るのはなんて言うんだろう、日本って結構決まってるじゃん、この日に合格発表とか、
うん、
そっちこっちそんなのなくて、なんか連絡来るか来ないか、なんか就活みたいなのに近いんだよね。いつ来るか分かんない上に、なんか来るか来ないかもう分かんない、サイレント祈りみたいなのもあるし。
そうなの？知らなかった。そうそうそう、
美大生になります。
やばいやばい。っていうか、このポッドキャストを聞いてる人はまずなんでリホヤンが美大なのかっていうところから
そっからだよね。
うん、だと思うんだけど、
ね、じゃあこれ話していい？
うん、
まず最初に去年の8、これもコーチングの学び始めたきっかけであるんだけど、なんかコーチング学び始めた時に、なんか呪いみたいな話をしてて、なんか自分の中でなんか勝手に決めつけてることとか、自分には無理だとか苦手だと思ってることのことを呪いって言うんだけど、まあ、みんな人それぞれ何個か何かしらあると思うんだけど、むちゃそれが絵で、
うんうんうん、
けどなんかアート自体は好きだし、なんか絵描く人すごい好きだし、ミサキャンとかの、あの T シャツとかももちろん持ってるし、
もう
なんていう、そういう人がすごい好きで憧れたのに、なんか自分は無理だと思ってたし、なんかできないと思ってて、でそれがなんか呪いだなと思った時に、なんかそれを発掘してみると、なんかアート学んでみたいみたいなのがちょっと欲求として出てきたんですよね。
うんうん、
で、最初は絵がいいなとか思ってたから絵を見てたりとかしてたんだけど、
うん、
なんかニューヨークで、日本人の人がやってるギャラリー兼カフェやってるところがあって、そこに遊びに行って、うん、でなんか絵を見た時に、そこに飾ってるギャラリーでめっちゃ描き込まれた絵だったんだけど、めちゃめちゃ描き込まれてて、この絵見た時に、うちここまで絵に描き込みたいかなって思ったんだよね。で、なんかすごい長々とした話なんだけど、書き込みたいと思わなかったから、うん、じゃあ何だったらアートで私やってみたいんだろうって思ったら、プログラミングはすごい好きだし、なんか時を忘れて熱中できるし、いつまででもやってもらえるなって思って、
うん、
そうだったらそのプログラミング に自分が好きなものを合わせてアート学びたいなって思ったんですよね。
ああ最高。
そうで、どうしようかな、いいのないですかみたいなのを Facebook に書いたんだよね。アート学びたいんですけどみたいに言ったら、スプズニコさんがなんかパーソンズとか、なんかそういう社会人のでも入れるなんか大学ありますよみたいなとか見せてくれて、で、あ、大学って選択肢あるんだと思って、でそっから探し始めて、そうするとなんかそのパーソンズっていう出してくれたところ の教えてくれたところのメディアコー、メディアアートみたいな学ぶコースがあったのと、もう一個ニューヨーク大学っていうところの ITP でそのメディアアートとかを学ぶインタラクティブなテクノロジーアートを学ぶ学部が見つかってめっちゃ楽しそうと思ってで受験したんだけど、なんかそれ気づいたのが10月の初めぐらいで、
うん、
今 Now アプライ申し込み中12月1日までって書いてあるの、うん、やばくない？
やばい。
なんかもう
1ヶ月2ヶ月か、
そうだね、丸2ヶ月だね。ちょっとそこでうじうじ悩んでたから、実は1ヶ月半ぐらいだったんだけど、
うん、
なんかこれ逃したら1年後なわけじゃん。
あー、そっか、そういうシステムなのか。
そうそうそう、9月入学の、
うんうんうん、
でどうしよっかなってなんか悩み始めて、でになんか他の人のノートとか見ると海外大留学は2年で決めろみたいな記事とかノート見てて、うん、2年かみたいな、じゃあやめといた方がいいかなとか思ったんだけど、うん、なんかそこでやらないのもったいないなと思って今年受けました。
すごい、やってた。マジっす、ほんとさ、受けてよかったよね。
ね、マジで今だから言えるけどその時何にもなかったの。推薦書もないし、志望書もないし、ポートフォリオもないし、てか英語の点数がなくて、うん、なんか留学生は英語の点数が必要なんだよね。 IELTS7 ぐらいって、だから結構高めな人で、
うん、
でもうね、あのそのからの2ヶ月、その今やってる仕事も全部、うん、すいません、全部一旦2ヶ月で辞めさせてくださいみたいな感じで全部辞めて、
うん、
でもうほぼほぼ英語の勉強とかそういうのに当ててたんだけど、メンタルが崩壊すぎて、
うん、
お腹いっぱいが分かんなくなりながらポテチとかチョコを泣きながら頬張るみたいなことしてた、
うん、やばい。それもメンタルが一番やばい時になんかやる行動って感じ。
そう、あのそのパートナーにも何してるみたいな、なんかおやつが入ってる棚あるんだけどさ、うん、の目の前で泣きながらずっとおやつ食べてんの、うん、チョコレートあるよね、人生みんな一度はあるやつ。
あると思う、あると思う。いや本当に、だって本当に何もその提出書類がない中で2ヶ月でそれを揃えてアプライして受かったんだよね。
そう、まず推薦書が必要で、今日なんか2枚必要なんだけど、うん、大学の先生にも連絡取ってないし、そもそもずっと、うん、誰にお願いするの、うん、ってか推薦書って何みたいな、
うんうんうんうん、
ところからまあお願いしたりで、成績証明書が必要っていうから、
はいはい、
うちは今アメリカにいるからお父さんに連絡して奈良女子大学に連絡してもらって、しかもそれもなんかね、なんか必要なこと全然書いてなくて奈良女の人に怒られながら発行して英語が辛かったね。
あ、そう、そんなに分厚い壁だった？
あ、そう、うちが全然勉強しなかったからなんだけど、IELTS7 っていうのは結構、うん、結構高めの基準なんだよね。なんか TOEIC とかに置き換えれないからちょっと分かんないんだけど、
うん、
でそれがやっぱり最初取った時はその 5.5、 1日中かかるテストなのに、その IELTS が、午前から始まって、うんうん、ライティング1時間リスニング1時間、
うん、
スピーキングみたいな感じな、
あーきつ、フルコース、
フルコース1日あって、で1回3万5千ぐらいするテストで、
あーそうなんだ、
で7必要なんだけど、最初取った時 5.5 みたいなで、うん、0.5 上げるには半年必要です、あの短期間養成コース2ヶ月で30万円で上げますみたいなコースがあって、うん、もうそれでも間に合わんわみたいな
そうだよねそうだよね、終わらないよ。
あ、いや、でその時一番気狂ってたけど、なんかそしたら次、今そのコロナでデュオリンゴイングリッシュテストっていうのが使えるように、う
ん、あ、私も受けた、
うんうん、受けた、それになってて、
うん、あ、
そっちの方が、
うんうんうん、そう、あれ翌日にテストの結果わかるもんね。
そう、それがめっちゃ、そう、アイルスとか含め1週間半後じゃないとわかんないから、でそれにもうこっちにかけようと思って、アイルス、なんかその時もう気狂ってたから、あの受験までの日、うん、毎週3万5千のやつ入れてたのね、予約とかで取れる日で全部予約みたいな
すごい
で参考書とかめっちゃなんか気狂ってたから買い漁ってたんだけど、途中で、うん、あ、いや、デュオリンゴイングリッシュテストだわとか言って、その3万5千を全部行かないで、イングリッシュ、
いや、でもそういうのもある、うん、そういうこともある、
あるよね、
あるあるある、
そっちにかけてそっちの対策を してなんとかギリギリいけたって感じかな、
うん、すごいよかったっていうかデュオリンゴに感謝じゃん。
いやマジで感謝本当に。
いや私もあの UO People 入るときに英検の証明書出したら2年以上経ってるからダメって言われて、
うん、
でもアプライ しなきゃって私もその時なぜか思ってたからデュオリンゴイングリッシュテスト受けてその点数出して、うん、あの
素晴らしい。
デュオリンゴイングリッシュテストありがとうだよ。
あ本当に素晴らしいテストで、なんて言うんだろうな、まあなんて言うんだ、多分同じような成績がその IELTS は1あの1日丸1日かけてやるテストなんだけど、多分同じような、うん、なんかそのせなんていうのな精度をちゃんと出せるのに、うんうん、1時間でできて2日で返却、
うん、
っていうのがあるんだけど、1ヶ月2回しか受けれない制限があって、デュオリンゴイングリッシュテストは。
そうなんだ。
だからどう受けるかちょっと悩んで、
めちゃくちゃそれ来るな。
でちょっとこれあんま言っていい吐くか分かんないんだけど、あの右上にテストをやめるってボタンがあって、途中でテスト、これやめると何だっけな、それ結構調べたんだけど、1回か2回ぐらいはその無料のままもう1回受けれるとか、うん、あとデュオリンゴの方で、なんか例えばもしかして横にカンペ持ってる人がいるかもしれないから、
うん、
必要時間以上目そらしたらアウトになるのね。
あそうなんだ。
逆にアウトを狙いに行くみたいな、もうダメだこのテストと思ったら
いやでもそこまで泥臭くしないと、だって必要な点数がないとアプライできないんだもん。
そうそう、だからそれだけもやるみたいな感じで。
うわー熱い熱いよ
いやーやばかったね、めっちゃ太った
関係ない、だって受かったんだから。
あ本当にね、あのいや頑張ったわ、なんか、うん、
頑張った。すごい経験したよマジで。
いいなと思った、すごい苦しかったけどやっぱ楽しいことやってる自信あったし、なんかそれこそなんかちょっと前まで感じてたなんか自分に不完全燃焼感みたいなものも今ないし、よかった、うん、やって。
だってまずその受験がもうフルじゃないと。
そうもうフルじゃないと、ね、2年で決めろとか言ってる場合じゃない、2ヶ月だみたいな感じだからやばかった。もうそのステートメント志望理由書みたいなの書いてたんだけど、なんかそれを添削するサービスがあるのね、うんうん、何万円かでしてくれるんだけど、英語にいいなんかそれっぽい英語に直すとか内容の添削もしてくれたりとかするんだけど、もうほぼほぼ赤でワン段落消されるとか、まあ、いい先生なんだけどさ、これはいりませんとかで、めちゃめちゃ消されて、それでまた落ち込んでいながらステートメントを書いたりとか、
うわもうすごかったね、大変だったね。
いや
ー、甲斐があったね。
うん、甲斐があった。まあ
いや楽しみだね、
楽しみだ。そうだ、2年間ね、どうなるんだろう、作りまくるだけど、あとめっちゃ学費高いのね、当たり前だけど。あ、
そうなんだ。
なんか今から必死に稼ぐか、その奨学金の連絡来ないかなと思ってます
おめでとう。でも本当になんかめっちゃ嬉しかったんだよな、なんか。
そう、ありがとう
本当に。
どうしてど
うして。なんかそう、私のさ、なんか適当に書いた落書きとかをめっちゃさ、リホヤンがさ褒めてくれてさ、
うん、
なんか私は書けないみたいなこと言ってたのに、
う
ん、
そう、
をなんか自分のその専門分野とそのアートがフィットするっていうか、こうクロスする場所を見つけて、そこにアプライして、しかもアプライもそんなもうほんとゼロのところから頑張って、フルスロットルで頑張って集めてアプライして合格書もらったっていうストーリーがもう完璧すぎ
るいやだって多分ずっとやりたかったんだろうね、アート。やりたかったんだろうね。
でもそのアートからしてもやっぱ技術がある人がやるとまた違うじゃん絶対。その今までそのちっちゃい時からいろいろアートのことを勉強してきましたって人が作るのと、なんかプログラミングめっちゃ楽しいって人が作るアートとか、インタラクティブな、うん、なんだろう、仕掛けとか絶対違うから、もう早くリフヤの作品見たい。
頑張って作る。ああたくさん作るぞ
おめでとう。
ありがとう。
いや嬉しい
ね。なんか、
うん、
普通にうちは情報科学の大学院行ったんだけど、なんかその時よりかも今の方が明らかにその学ぶ意欲もあるし、なんか純粋に学びたいと思うし、なんかいいなって思った。なんか結構前でも最近大学院行く人多くて、その、
うん、
なんかいろんなこと関わらず、
うん、
なんかやっぱりこのぐらいになってくるともう一回学びたい欲って出てくるのかなって思った。
そうだね、大学生から10年た10年は経ってないか、
うん、ぐらい経ってるし、
ね、私もそうだしね。
そうだね、
私もアートヒストリー今学んでるから。
あ、そうなの？
インプレッショニズムとか。そうい
い。
逆にコンピューターサイエンス専攻だったんだけど、なんかコンピューターサイエンスできなくて難しくて、ちょっと。
え、どう？アートは楽しめる？
アートはもう余裕。すげえ楽しい。そう、
じゃそっちがそれこそリサキャンのやりたい方なんだね。
ね、だから UO People どうしようと思って他の専攻に変えるかなとか思ってるんだけど。あ、確かにね、
フルスロットルやってみたら。
そう、 MBA のコースにするか教育のコースにするか。
MFA は？ MFA はないの？
MFA って何？
MFA じゃないっけ？ビュ、あ、アートってなんだっけ？
アート専攻ってこと？それはないんだよね。なんかその一般教養の一つにアートヒストリーがあっただけで。
うんうんうん。
そうなのよ。だからちょっとね、悩み中。やめるのもありだしね。
うんうん。なんか、うん、逆に分かってよかったんじゃない？フルスロットルで、あの、コンピューターサイエンスよりアートとか違う方が好きって。
そうだね。それはあるかも。なんかもう算数とか無理みたいな感じになってるから。
でうちも全く一緒だから、なんていうの、うん、あのコンピューターサイエンスの今の知識と違う分野をうまく組み合わせてやる方が好きだから。
うん、私もそっちかも。
うん、なそれですごくいいと思うんだよね。
うん、ちょっとなんかリフォーヤン見てなんか無理に頑張ろうとしないで本当に楽しい方を追求してった方が、
うん、
なんか絶対楽しいだろうなっていうのに気づいた。
うんうん、絶対そうだと思う。なんか、
うん、
そっち楽しい人はいっちゃうからね、その数学とかさ、アルゴリズムとか。
そうそうそう、
その人たちに勝てる分野じゃないから、自分がやっぱりこいつに、なんて言うんだろうな、この分野なら好きって言えるっていうところで、例えば戦った方が、うん、高ぶって言い方あれだけど、やった方がいいよね。なん
か苦痛をなんだろう感じながら勉強して、なんか学べないじゃん、なんていうの、学ぶときにそのワクワクしてないとやっぱり残らないから、
うん、
なんかただの課題消化になっちゃうから、ちょっと考え直そうかなとは思ってる。
あ、いいねいいね。
うん、
それはハーフトゥーなんで、その認知科コーチングとかで言うと切りましょう、捨てましょう、
はい、
捨てましょう、
捨てます、はい。よし、あ、じゃあ次の話題に
行こう。はい、魔女。
そうで、リホヤンがそのアートに大学に受かった、すげえ、ウォントトゥーをやってる、やば、私もウォントトゥーやりたいって思って考えたら、
うんうん、
私ずっと魔女になりたいって言ってたわ、うんうん、って思って、
うんうん、
魔女のことを調べたの。
え、でも何、リサキャンの魔女の定義ってどんな感じなの、どういうこと？
私の魔女の定義は癒すとか、
あははは
そう、なんかみんながこうリラックスできるコミュニティがあるとか、
うんうんう
ん、なんか空間があるとか、なんだろう、香りとか、まあ、そんなに香りは私も時々香り使うくらいで、そんなにめちゃくちゃいろんな香りが好きってわけじゃないんだけど、なんかその気持ちが楽になるとか、うん、瞑想とか、
うんうん、
なんかセルフケアの分野とかに詳しい人が私のイメージの魔女ね。
そうなんだ、面白いね。なんかうちが思ってる魔女と違った、めっちゃ。
あ、そうだ、そうなんだ、
ちょっと
そう。あのハリーポッター系、魔法系。
ああ、なるほどね。ああうち
イメージしてた、
魔女狩りとかの魔女をイメージしてた。
ああ、そうだね、そうだね、そう、魔女狩りとかの、まあ、フェミニズムの本とか読んでたら魔女狩りのこと絶対出てくるから、まあ、ちょっとフェミニズムに通じるところとかもすごい興味あるなと思って、
うんうん、
で、まあ、一回魔女の本を調べたんだけど、魔女って実はこれが魔女ですっていうのがあるわけじゃなくて、うんうん、みんながこういうのが魔女だって思ってたのが、あの集まった結果、あの帽子とかマントとか、
うん、
なんか、ね、黒猫とかほうきとか鼻が長いとか、そういうイメージができてきたんだけど、まあ、元はなんかサークルみたいな感じで、
うん、
なんか同じものを概念を共有してお話ししたりとか、なんか儀式をしたりとかするグループだったらしいの、
うんうん、
で私が、まあ、かっこいいとか思ったのは、 まあ、なんかそのみんなが作ってきた集団的なイメージなんだけど、それを元をたどっていったら、なんか女性同士のコミュニティだったり、なんかもっと普通の生活でできそうなことだなと思って、
うん、
めっちゃワクワクしてたのね、
うん、
でそしてで最近 NFT もさ、よく私とリホヤンの間で話題になってて、
うん、なってる。
でこの NFT と魔女ってなんかないのかなって調べたらあったの
よ。あったよね。
そう、
リンゴくれてるだよね。
そう、クリプトコーベンっていう、
うんうん、
あのサークル的なのがあって、これは PFP プロフィール画像、
うんうんうん、
魔女のプロフィール画像を作ってるチームで、うんうん、オープンシーとかで公開してるんだけど、もうめちゃくちゃ可愛いの、このイラストが。めちゃくちゃ、
わかるわかるわかる。いや、イラスト可愛いよね。
そう。で、あの魔女って活動するときに魔女名を持つっていうのと、
うん、
活動するときにつけるアクセサリーがあるっていうのが、
え、
なんかその条件の一つにあるらしくて、
うんうん、
なんかそう、普段生活してる名前じゃない名前と見た目、うんうん、アクセサリーとかそういうのが必要って言ってる本もあって、
うん、
で NFT って自分が持ってるっていうことをこう証明できる、かつその自分とは違うそのプロフィール画像を持てるってことだから、
うん、
その魔女の見た目の条件とか名前の条件にぴったり合致するなと思って、でしかもその NFT は誰が持ってるか分かるから、この魔女のプロフィールアイコン持ってる人たちはみんななんかグループで、
うん、
あ、私もこれ好きみたいな、なんか感覚とか似てる場合があるし、めっちゃなんか親和性高いなと思って。
めっちゃ親和性高い。
そう、これ頭いいなと思って。
いや、これいいよね。
見てたの。そう。で、その NFT の話題になるんだけど、
うん、
でこのクリプトコーベンはそのプロファイル画像を、
うん、
オープンシーとかで公開してるんだけど、
うん、
そのオープンシーでもう可愛いなと思って、誰かなんか買えそうなやつあるかなみたいな感じで見てたら、なんか結構めっちゃ可愛い魔女の画像とかは先に買われてて、結構やり取りされてたもんね。
あ、そうそう、投資的な感じでなんか使えたりするよね。
そうそう。で、なんかそれを見て、やっぱプラットフォームに乗っちゃう、こういうオープンシーとか他のやつに乗っちゃうと、なんかその投資、まさに投資とかお金のこの目的になっちゃうなって思って、
うんうん、
でやっぱりプラットフォームごと作るのが一番、なんかそのイラストレーターとか制作したい人に一番、なんだろう、利益があるというか価値のあるものになるなってその時思ったのね。
うんうん、
でこれをうまいことやってるのがコンパニオンインヤボックスっていうプロジェクト。そう、うん、でこのコンパニオンインヤボックスもプロファイルピクチャー、
うんうん、
その作品じゃなくて PFP、
うん、
なんだけど、なこのプロジェクトはどこのプラットフォームにも載ってなくて、
うん、
そのコンパニオンインヤボックスっていうサイトでだけできるの。
あ、いいね。
そうで、そのプロフィール画像を買う方法が2つあって、1つはミントする。
うん、そうだね、
買う、ランダムに。そう、ミントするっていうのは何て言えばいいんだろう、 NFT 化するための、
うん、
NFT 化するみたいな、もし間違ったら教えてほしいんだけど、で結構そのエネルギーがいるんだよね、電力というか、うんうん、でその分のお金を払ってランダムの、
ね、うん、
そう、でコンパニオンボックスではそのランダムの何が出てくるか分かんない、
うんうん、
自分に似てるかどうかも分かんないランダムなジェネレートされたプロフィール画像をミントガス代を払ってゲットする、
うんうん、
または限られたカスタム、自分に似たカスタム枠っていうのが時々出るから、それを狙って買うっていう2つの方法があるの、
うんうん、
で、そのカスタムの枠はすごい早く売れちゃうのね、
うん、そうだよね。
そうで、もう一個そのジェネレートしたやつっていうのもあるんだけど、 もしそのジェネレートしたアイコンでもいいから欲しいっていう人がいて、そのガス代を払って自分のものにした時に、このサイト上だけで使えるなんかクリプト的なのがもらえて、
うんうんうんうん、
それを集めていくとそのチェンジできるのパーツを。
うーん、なるほどね。
そうだからなんかそのどっちにしろこの制作者に還元できるというか、
うんうん、
その売り買いとかはできないんだけど、自分の欲しいものをアーティストをサポートしながらゲットできる、
うんうん、
みたいな感じでやってて、もうめちゃくちゃ頭いいと思って、う
ん、頭いいね。
そうだ、プラットフォームに乗らない選択をしているところがすごいいいなと思って、プラットフォームに乗っちゃうとやっぱそうやり取りの対象になっちゃうから、なんか純粋なその作品への思いとかをさ、なんだろう、アーティストとのコネクションとかさ、そういうのがなんかなくなっちゃう。
なんか多分プラットフォームに乗るかどうかがやり取りの対象になっちゃうわけではないような気がするけどね。例えば、
うん、
このなんだっけ、今回のコンパニオンボックス、
コンパニオンイヤーボックスね、
コンパニオンイヤーボックスとかも多分わかんないけど、その中でやり取りできるのかもしれないし、なんかやり取りする、うんうん、誰かのものに受け継がれて何かしらで交換するっていうのは多分プラットフォームには依存しないけど、うん、まあ、確かに今このオープンシーっていうのは結構かなり強い、なんて言うんだろうね、中央集権じゃないけど、うん、場所になってるから、
うん、
これはなんかその Web3 っぽくないし、
うん、
もっと変わっていってほしいなと思うけど、確かに言ってるようにこのやり取りして誰かプラットフォーマーが儲かっていくみたいなのはすごい、なんて言うんだろうね、アーティストに還元されない、本質的じゃないよな、なんて言うんだろうな、楽しむ、うん、投資じゃないんだよなっていう感じはあるよね。
うん、なんかそう、やっぱ投資目的でその売れそうなやつを作って売るっていうのもありだと思うんだけど、なんかそ、どっちかっていうとなんかそういう、それよりかはなんか同じ作品作者のものを買った人がなんか仲良くなったりとかする方が楽しいし、
うんうん
うん、なんか例えばプレゼントしたりね、
うんうん、
その友達に
そういうのが多分あるべき、送
ったりみたいな、うんうん、
よくある、なんて言うんだろう、それこそあってほしい、なんていうか願われて作ってる本質的なものだけど、まあ、なんかそれに乗っかって儲けようとする人も、うん、いるけど、多分もともとはそっち で、その強い、うんうん、その例えば今回作ってくれたコンパニオンイヤーボックスの人とかの周りに作る、なんかその人たちの熱狂的なファンたちのコミュニティが、そういう DAO 的な、なんかコミュニティとして、なんかみんなで自発的に動いていくみたいなのが、
う
ん、そういうなんかコミュニティのあり方の一つなんだけど、なんかパッと説明するの難しいな。
DAO?
うん、DAO っていうの。
DAO?
なんかその働き方の一つとかでも結構これから注目されてて、なんか今は、うんうん、なんて言うんだろうな、あの、会社っていったら誰か社長がいて、なんかそこに属して、うん、なんかいろんな制約とかいろんな週後働かなきゃいけないとか、うん、あると思うんだけど、DAO っていうのはそのこの Web3 とかのブロックチェーンとかでの考え方、ブロックチェーンというか Web3 の中で出てきた新しいその組織のあり方、
うんうんうん、
っていうのの感じで、なんか一番なんか分かりやすいのは、なんて言うんだろうな、アイドルとか声優さんとかのファンコミュニティとか、
うん、
ああいう人たちってなんて言うんだろうな、難しいな、なんかうまくパッと説明できないんだけど、
うん、
なんか何かしらを立ち上げるときって、なんかなんて言うんだろうな、利益をついなんちょってうまく説明できないな、
自分に直接利益があるわけじゃないんだけど、
あ、そうそうそうそう、なん
か見て集まって何々しようよとか、
あと気構造じゃん、普通に普通の組織って上にリーダーがいて、なんか次に部長か課長だがいて、
うん、
でなんか感じなくて全員フラットなのね、で普通なんかそういう信頼関係、会社の信頼関係ってお金があるから成り立つわけで、自分が何かするから、
うんうん、
お金がこんだけ支払われる、
うんうん、
でみたいな感じでなんか信頼関係みたいなのが出てくるというか、まあ、私は5時間働くから今度はお金くださいみたいなのとかあったりするんだけど、うん、なんか DAO とかはその、うん、イーサリアムとかそういうコネクションのやり取りを全部なんて言うんだろうね、でなんかお金を支払ったりするから、うん、なんて言うんだろう、 信頼関係が、そのブロックチェーンとかって全部透明性があって、やり取りも絶対全員か、うん、隠蔽しようがないようなものになってるから、
うん、
なんていうんだ、そういう上からの信用関係とかなくても、なんかお互いを信頼できる、
うん、
横だけのフラットな組織で、信頼できるようなシステムになったりとかするんだよね、うんうん、で結構面白いのが、リーダーがなんか独断的に決めてやっていくよりかは、うん、DAO はなんかみんなの投票制みたいな感じで投票していって、でこんだけ頑張ったこの人には何イーサ払おうとか、なんかいろんなことを全部合意で決めてったりとかするんだよね、
うん、
ちょっとなんかもうちょっと次までに
うまくしてて、わかんない、すごいめちゃくちゃ詳しいね。それが Web3 なの？私 Web3 が何かも今分かってない。
Web3 はもっとザクッとした感じで、あの、うん、あ、なんていうんだ、これはなんかまた違うポッドキャストがすごい有名なやつがあるから、なんだっけ、あのそっちを聞いた方が分かりやすいんだけど、まあざっくり言うと、うん、Web2 っていうのも Web2 が来たぞなんて言われてなくて、後から見た時にあれが Web2 だったねって言われるようなものと一緒で、うんうんうんうん、Web3 は何ですかって言われたら、今説明できるものは特に、なんていうの、バクッとしたものしかないんだけど、うん、まず Web2 から言うと、 Web2 はあのスマホとか iPhone とか出たことによって、今までずっとウェブサイト、テキストサイト、誰かが書いたものを読むだけの一方向の方の通行だったけど、あのスマホとかできることによって双方向にやり取りができる、あのそのインスタグラムとか Facebook とかできるようになったことを結局なんか Web2 とか言ったりするんだけど、で次 Web3 っていうのは、今こういう流れが来てるのは何かっていうと、次 Web2 で大きくなっちゃったのは YouTube とか Facebook とか、うん、なんていうんだろう、すごい中央集中堅的なあのもの、うんうん、プラットフォームがあって、で結局そのなんか YouTuber をやっても YouTube に30、まあ、何パー捉えるかは知らないけどさ、売り上げの 20% 捉えたりとかInstagram とか何かしら誰かクリエイターが活躍したくても、うん、どっかのプラットフォームに乗らないと活躍できない、かつそのプラットフォームの人たちが儲かっていくシステムなんだよね今結構、
うんうんうん、
YouTube も Instagram も、
うん、
なんかでそれってやっぱちょっとおかしいじゃん、
うんうんうん、
じゃなくてちゃんと一人一人 の、 そのアーティストとか、なんて言うんだろうな、一人のコンテンツとか、そういう人たちがなんか輝けるというか、に利益があるシステムなので、分散的な中央集権だっていうのは、その YouTube とか、なんかそういうプラットフォーマーの仕組みではなくて、一人一人 の、 あのコンテンツ者というか、アーティストというか、うんうんうん、一人一人が輝けるシステムをその分散型で作っていこうみたいなのが結構 Web、うんうん、ちょっとバクッとした説明になるけど Web3 の流れになってて、それをするときに、なんて言うんだろうな、そのイーサリアムとかそのビットコインとかも含め、ブロックチェーンの技術ってその透明性があるから、やり取りが全部、うん、全世界分かりやすいし、なんて言うんだろうな、うん、誰かが証明してくれる、しなくてもやり取りは発生してるし、誰も見える状態っていうのが、
うんうんうんうん、
そのやり方にすごく合っていて、
うん、
この、
まあそうだよね、
ブロックチェーンの技術を使って、この一人一人たちが輝ける、なんて言うんだろう、システムというか世界を作っていこうみたいなのが、この Web3 みたいな流れになるかなと思うけど、すごい違ってたら誰か言ってほしいのとバクッとしてるな
そうなんだ、なんか全然そういうの、あの分からなすぎてノータッチだったんだけど、なんか話聞いたら結構分かる気がした、うん、私あのアイコン作ったりとか、
うん、
ヘッダー作ったりとか、アーティストにお願いするの大好きなのね、
うんうん、
だからめっちゃお願いして、私がこう依頼してお金払って制作物をこうもらって、それを私が使ってみたいな感じでやってんだけど、うん、なんかそれがなんか全部の対象になるってことだよね。
あ、そうそうそうそう、で今はなんか何頼むにしてもちょっとプラットフォームを返さなきゃいけない、
うんうんうんうん、
でそれ直接利益が出るわけじゃないし、お互いにとって、
うんうん、
そうだったらなんかお互いがちゃんと、なんて言うんだろうな、今、まあ、よくあるあの経済構造の流れだけど、中間の人が得するような人に なんて言うんだろう、仕組みになってるわけじゃん、その、
うんうん、
カスタマーとクリエイターの間にあるプラットフォームとかじゃなくて、直接やり取りとかできるようにして、
うん、
なんて言うんだろう、もっと一人一人がっていう輝けるみたいな感じだと思って、
うん
いますが、違ったら教えてください。
でもまだ決まってないってことは、みんなの解釈があっていいんだもんね。
あ、そうそう、で、
Web3 のイメージの、
そうそう、で多分でかい流れがあって、あの時これが Web3 だったねっていうのは多分数年後とかに言われることなんだけど、うんうん、今のこのでかい流れ、
うんうん、
自体は多分 Web3 とざっくり言っていいのかなと思っていて、それに対してすごい大事なのが、その中央集権ってことじゃなくて、なんか分散型、
うんうん、
みたいな感じなのが結構ポイント。
なるほど。 詳しいな。あとでその、あの、何、情報仕入れ先を教えてください。
あのポッドキャストがあるんだよ。あ、なんだっけ、めちゃめちゃ分かりやすい。もうね、ウェブ1からののことについて説明してくれてるから、それをぜひ聞いてください。
はい、
はい、すごいいっぱい喋っちゃった。あ、オフトピックだ。オフトピックって
やつ。オフトピック。
なので、なんかすごい楽しい。いろんな NFT とか含め、例えばそれこそ投資として使えてるよとか、うん、NFT ですごい高価にやり取りされてるけど、そのアート自体を買ったんじゃなくて、その所有権みたいなものを買ったわけじゃん。だから、うんうん、だって実際にアートを買ってるわけじゃないよとか、なんかいろいろ危険性があったりとか、いろんなこと、ね、あと詐欺る人もいるし、
そう、
なんかいろんなものがあるけど、やっぱりこの流れはそのよく言われてるけど、なんかインターネットが新しく出てきた時の流れとかといって、なんかすごいカオスな感じがあって、
うん、
それが楽しいなと思ってるな。
そうだね、そうだね、一気にこうブワーってきたもんね。
そう、楽しい。
急に六角形だっけ？
あ、六角形だよね。
六角形 のね、ツイッターのアイコンで初めて何これ選べるようになったの、ね、って思ったら、そうじゃなくて、まあ、タップしたらいろいろな、
ね、
ね、値が出てきて、ちょっともうちょっとあのなんかコミュニティか何かに入って見てみよう。
いや、ぜひぜひ。
乗るっきゃない、このビッグウェーブに。
楽しい。なんかやっぱこういうカオスで新しいものがめちゃめちゃ出てきてんのね。やっぱり今クラウドファンディングとかも結構、うん、あの流行ってて、なんかミラーあるじゃん、多分登録したと思うんだけど、ミラーの中でクラウドファンディング作れるんだけど、うんうん、それとかそれもプラットフォーム作らずに、うん、あのミラーのクラウドファンディングページがサクッと作れて、そこでなんか何億とかあの集めてたりとか、チャリティー系のことで、
うん、
そう勢いあるし、なんかいろんな人がいろんなことを考えて、この今ある材料を使っていろんなことを考えているのは面白いなと思っております。
ミラーっていうのは、ブログ書けたりクラウドファウンディングできたりするサイトで合ってる？
あ、そうそう、コンテンツ、多分今のところうちの理解だと、そういうコンテンツ作れて、それ NFT 化できたりとかする、
うんうん、
なんかサイトってイメージかな、まだ分かんない、うんうん、いっぱい知ってるわけ
で、ね、そもそも認証とかも
ウォレットだよね、
うん、ウォレットでやるんだもんね。そっか、こういうサイトを作ってみたらわかるかな。わあ、難しそうだな。
流れ乗ってこうぜ。いや、まあ確かに今いろんな新しい言葉あるけど今からだったらすぐ、まだあの何個かノート見てこのオフトピック聞いたら全然ついていけるし、なんかで今下についておけば新しい情報を一個ずつ差分取っていけばいいわけじゃん、うん、で今のうちにしといた方がいい方なとは思う。
そうだね、確かに。やるぞ
やるぞ、
ま、魔女と Web3
ね。
魔女ね、はい、以上魔女の話でした。
いや、いい、なんか魔女、そう、リサキャンの中の魔女の定義が安心感を与えたりとか、なんかそういうイメージだったのがすごいいいなと思ったし、うん、リサキャンっぽいなと思った。
本当、うん、爆発、なんか魔法薬を爆発させたりする感じじゃなかった？
あ、そうそうそう、なんかあ、いや、リサキャンは違うね、なんかうん、安心感を与えるとか、そういうイメージがあるね。
うん、なんかそういう系の魔女やりたいかも。
ヒーラーかな、ね、そういう、なんだ、なんだ、
ヒーラーっていうのはなんだろうね。なんか自分が結構の暴走しがちだから、しがちで沈めてきたという経験があるから、それを教えたいって感じ。
沈めてきたんだ。
うん、沈めたり爆発したりしてきたから、まあ、それでも大丈夫だよっていうのをね、伝えていきたい。
そういう魔女？
そういう魔女。
イサキャン魔女。イホヤン魔女どうしよっかな。
イホヤン魔女どうしよう。イホヤン魔女は、え、でももうコーチングってなんかもう魔女じゃない？なんか。魔女っていうか、なんか相談が、なんかモヤモヤしてるときに、
うん、
なんか会いに行ける人みたいな。
そうだね、それちょっとカウンセリングに近いんだけど、うん、まあ、なんか人に勇気を与えれたりとか、力とか、なんかやる気を与えれる魔女になろうかな。
お、魔女宣言。
いいね、
シスターフット魔女宣言。
魔女宣言。
はい、いいかな。
はい、そう
っすね。お、すごい勉強になりました。
いや、私の言ってることとかも全然間違ってた、誰かに教えてほしいな。
ね、でもすごく興味は出てきた。
あ、やろうぜ。
うんうん、勉強します。
はい。
はい。
じゃあ、こんなところで今日は終わりますか。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。